皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回はエジプトとの外交関係を中心としたアマルナ時代の話を中心にしましたが、エジプトとの関係が終わって各国の安定外交体制が崩壊すると、やっぱりいつものように争いがまた再開してしまって、メソポタミアにおいては永遠のライバルであるアッシリアとバビロニアの長い戦いが発生したよってことでした。で、結局カッシート人国家のバビロニアは異民族の手によって滅亡させられてしまって、アッシリアもアムル人っていう人たちの流入によってこれまた勢いを失っていったわけですが、果たしてこの先のメソポタミア世界はどうなるのか。古代メソポタミア史第7回、張り切っていきましょう。まず結論から言いますと、この後の古代メソポタミアでは、前回の話の終わりの時点でヘロヘロになっていたアッシリアが見事なまでの V 字回復を果たして、そしてメソポタミアはおろか、オリエント全体に覇を唱える世界帝国へと成長していきます。ということで、今回の話ではどうやってアッシリアがそこまで大きな成功を果たしたのかについて順を追って説明していくことになりますが、まずアッシリアっていう国そのもののおさらいっていうか、時代によってカテゴリー分けされるのでそこに触れておくと、この世界帝国へと成長したフェーズのアッシリアのことをよく新アッシリアと言います。じゃあ新しくないアッシリアとしては何があるかっていうと、これは古アッシリアと中アッシリアと言われますね。古アッシリアっていうのは、あのシャムシアダドの下でメソポタミア北部で存在感を発揮していた時で、これが大体紀元前2000年期の前半で、中アッシリアはバビロン第一王朝が滅んだ後、またアッシリアが独立した時代でも、その間ミタンニによる属国の時代も含まれてますが、まあ、ミタンニから卒業して前回のアマルナ時代で大国へとまた再成長した時までのことを指しますね。なんでこれが大体紀元前2000年期後半、そんでそこからまた滅亡ギリギリまでに追いやられながらもさらなる復活を遂げて、そしてついにオリエントにまたがる世界帝国になるってことで、このアッシリアっていうのはとても上がり下がりの激しい国なわけなんですよね。アッシリアっていう国は大体世界史の教科書だとこの新アッシリア時代のことしか取り上げられませんが、まあ、今まで説明してきたように実はその歴史はだいぶ古いんで、新アッシリアが登場する1000年ぐらい前からはすでに登場していた国であるってことなんですよね。ということで、そんな新アッシリアですけど、紀元前1200年以降のアムル人の移動と、あと気候変動による飢饉などでだいぶボロボロになっていたわけなんですが、紀元前9世紀から8世紀頃に突入していくと、アッシリアは奪われた領土を取り返すためにまたバンバン軍事遠征をするようになります。アッシリアは鉄器時代の恩恵を受けながら武器を強化していく一方で、メソポタミア世界初のとあるものを実用化した国家なんですよ。それ何かっていうと、騎兵の導入です。今まで馬を使って戦車引っ張らせる国はいっぱいありましたけど、実際に馬にまたがって人が攻撃するっていうのは今までなくて、これが初めて文献に出たのが第100代目のアッシリア王のトゥクルティ・ニヌルタ2世の時代となります。なんかいいですね。新時代の幕開けがちょうど100代目っていうのはね、まあ、キリがいいですね。馬っていうのは当然物を運んだり人の移動の助けになったり、まあ、そういう役目も強いんですけど、まあ、でもやっぱ歴史に与えた影響というと軍事ですよね。特に古代における歴史を見ると馬を制する者が戦争を制しているわけ で、この時代においてその馬の強さに着目したアッシリアが次第に力をつけていくことになります。そんで領土拡張が本格化したのがその100代目の王の息子と孫の時代。まず息子の方から話をすると、この人の名前はアッシュルーナツイパル2世と言いますけど、アッシュルーナツイパルは何で有名かというと、異常なまでの残虐性です。自分に対して反旗を翻した人は特に徹底して許さなかったみたいで、皮膚を剥ぐわ、目玉をくり抜くわ、串刺しにするわで、もうこの恐ろしい残虐性は瞬く間にオリエント世界に広まって、でついたあだ名がアッシリアの狼。まあ、狼よりよほど恐ろしい気もしますけど、まあ、でもこのイメージ戦略は当時としては効果てきめんだったみたいで、その結果この人の時代には特にメソポタミア北部で多くの領土を獲得しています。でちなみにこの人は敵に対してはこんな感じでめっちゃ厳しかったんだけど、仲間に対しては大盤振る舞いをしていたことも記録に残ってて、もう前代未聞レベルの大宴会を開催しています。なんと参加者は約7万人弱これもはや宴会とかそういうもんじゃないだろうって感じですが、まあ、とりあえずそういう側面もあった人物だったわけですね。でこの人の時代ではまだバビロニアに対して何か動きがあった感じではないんですけど、その次の国王のシャヌマネセル3世の時代、この人の時代はバビロニアとの関係性に関して非常に興味深いことが起こってます。ある時バビロニアで内乱が起きたんですけど、シャルマネセル3世は自国の兵を出陣させてバビロニアに追い打ちをかけたとかするわけではなく、なんとバビロニア国王側の味方に立って内乱鎮圧を助けて、そんでその時にバビロニア国王と条約結んで友好関係築いてるんですね。でその時の様子が石碑で残っていて、なんとシャルマネセル3世とバビロニア王がなんか握手してるんですよ。 まるで現代の国家首脳会談みたいな感じですけどね。まあ、この時代から握手が政治的場においても友好関係を表す行為だったっていうのは、まあ、興味深いですね。で、ちなみにこの石碑が世界最古の握手を示したものだと言われてます。で、シャルマネセル3世はバビロニアだけでなく西側にもどんどん遠征して戦争を繰り広げまくるんですけど、まあ、例えばシリア周辺部の小国を複雑させるのに成功してるんですが、まあ、その一方で東側もイラン方面の転換に成功したりして、まあ、だからアッシル・ナツイパル2世とシャルマネセル3世親子の時代にアッシリアは奇跡の V 字回復を果たしたとも言えるわけなんですね。まあ、ただ残念ながらシャルマネセル3世の後はまた80年間ぐらい多少混乱が発生するんですけど、まあ、その後はついに世界帝国への道へとまっすぐに突き進んでいくことになります。例えば第108代目のアッシリア王ティグラトピレセル3世の時代になると、アッシリアの北にあったアッシリアのライバルであるウラルト王国っていうのを封じ込めるに成功して、まあ、そんでそれ以上の永遠のライバルである南方のバビロニアもついに王権を掌握してアッシリア王とバビロニア王の国王を兼任することに成功します。でその他にはティグラド・ピレセル3世っていうと強制移住政策を本格化させた人物として有名ですね。まあ、当時のオリエントでは支配された側の住民を違う土地に強制移住させることはよくあったんですけど、まあ、アッシリアにおいてはそれを大規模に実施し始めたのはこの人らしいです。でちなみに記録で残ってるところだと新アッシリアの時代で大規模移住政策があったのは157件で、対象人数はなんと21万人。もうすごいことですねこれ。で大体移住先としてはアッシリアの中心部であるアッシュル、ニネベ、カルフといった都市で、まあ、そこで労働させられたり、まあ、もしくは軍隊に入れられたりっていうことがあったらしいですけど、まあ、ただ意外なことに最初の頃はこの移住者たちも自由民扱いであったみたい で、中には元いた場所に戻っていい命令が出た後も戻らずにその都市に残り続けた人もいたとかなんとか。まあ、でも時代がさらに進むにつれてこういう人たちの自由的権利は失われていって、もう厳しい側面だけが残って、でやがてそれがアッシリア滅亡の一端になったとも言われてますね。というのがティグラト・ピレセル3世ってことですが、あと有名な国王といえば110代目のサルゴン2世。この人は高校世界史でも習うんじゃないですかね。サルゴン2世の時代はエジプトや北方のウラルト、ペルシャのエラムなどを中心に反アッシリア連合を組まれて、でその対応に追われることとなるんですけど、まあ、これでつまりアッシリアの東と北と西と3方向から狙われるってことなんで、まあ、だいぶ厳しい状態なんですけど、でサルゴン2世はそれをなんとか乗り越えることに成功するわけですよ。で、まあ、そのついでっていうか、まあ、世界史的に有名な話だとイスラエル王国を滅ぼしたのもサルゴン2世ですね。もともとダビデ王とかソロモン王とかが活躍したヘブライ人の国家です。でイスラエル王国はもう少し前に実は南北で分裂していて、で南部に独立した方をユダ王国っていうんですけど、サルゴン2世に滅ぼされたのは北側のイスラエル王国ですからね。南部のユダ王国はもう少し後の新バビロニアによって滅ぼされます。で、あとサルゴン2世にまつわる話で言うと、首都のセントに関連した話があって、サルゴン2世即位時の新アッシリアの首都はカルフっていう都市だったんですけど、なんか立派なことしたいなってことで、新しい都を建設することに決めたんですよ。その信徒の名は、ドゥル・シャルキン。シャルキンはサルゴンの悪化動語なんで、まあ何でしょうかね。ドゥルは何を指すか分かりませんが、まあ多分サルゴンの町みたいな意味合いなんでしょうかね。で、シャルキンってね、なんか音的にあれに似てるでしょ。借金に。ズルシャルキンって、まあ、その名の通り、もうめちゃめちゃ借金して作られた町みたいで、金融業者からサルゴン2世相手に送られた、さっさと返せっていう督促状が残ってます。で、その記録で残ってるもんだと、借りていた資金は銀 285kg。まあ、今の日本円で約3500万。まあ、意外とそんな大したことないなと思うかもですが、まあ、当時の銀はもっと希少だったはずなんでね、まあ、大体現代価値だとその10倍ぐらいの3億ぐらいですかね。で、そんな感じで借金までして作ったサルゴン2世肝煎りのドゥル・シャルキンですけど、サルゴン2世が完成前に戦死してしまったことから、なんか縁起が悪いねってことで建設計画は破棄されて、南方のニネベへとまたすぐ遷都することになります。でアッシリア最後の首都がこのニネベになりますね。ということで、サルゴン2世の時代は反アッシリア連合をうまく交わしながら成長を続けたわけですが、サルゴン2世の次の3代、センナケリブ、エサルハドン、そしてアッシュルバニパルの時代に新アッシリアは絶頂期を迎えることになります。センナケリブの時代は一時バビロニアをエラム人に奪われたんですけど、まあ、それを取り返すことに成功して、そんでエサルハドンの時代ではシリアの小国がちまちま反乱してくるのがいい加減にうざくなって、これ裏で手を引いてんのはエジプト野郎だろうっつってエジプトに遠征をして、でついにエジプトをぶちのめして下エジプトを支配領域に入れることに成功して、ティグリス川からナイル川までの広大な半島を達成することになります。 そして最後のハッシュール・バニパルね、この人こそオリエント世界の超有名人、すなわち新アッシリアの最大半島を築いた人物ですけど、この人の時代にですね、バビロニアが古代からずーっと繰り返し侵入されて苦戦を続けていたペルシャのエラム王国、ここの国王を戦闘の中で討ち取って、そしてエラム王国を完全に滅亡させることに成功します。これはメソポタミアの悲願ですよね、まさに。で、この結果アッシリアっていうのはオリエント世界を統一的に支配した世界初の国家にまでなったわけですよ。で、しかもアッシュルバニパルはそんな史上かつてないほどの大帝国と化したアッシリアをなんと通算42年間も統治することに成功した偉大なる国王だったわけで、で、さらに戦争だけでなくて自身も当時の国王としては珍しく文字の読み書きができて、で、文化の理解もあって様々な場所からくさび型文字の文献を取り寄せて国立図書館を作ったり、まさに絶頂期の国王にふさわしい偉大なる王だったわけですが、そんな偉大な王が亡くなった後はアッシリアはあっけなく崩壊していくことになります。アッシュルバニパルが亡くなって以降のアッシリアは、記録があんまり残ってないみたいなんで詳細が不明なことも多いんですけど、まずバビロニアの国王が独立を分かってアッシリアに反抗するようになり、そしてバビロニアと手を組んだイラン高原の新興国家であるメディナ、この2カ国の攻撃を受けた結果、紀元前612年に首都ニネベが陥落して、で、その後再起を図ったアッシリア国王も所属不明となり、117代続いたアッシリアっていう国はこの世から完全消滅してしまったってことになります。新アッシリアは確かに世界初といえる偉業を成し遂げた国家であったわけですけど、でも結局アッシュルバニパル死後はあっけなく滅んでしまったと。なんでそうなってしまったのかっていうのは、よくアッシリアの非支配者に対する対応の仕方がよく言われます。強制移住政策とかね、そこら辺が全然優しくなくて、結局潜在的な反抗勢力っていうのがまだまだ残りまくっていて、で、そんな中でもハンターはどんどん拡大していくっていう矛盾があったんで、もうカリスマ性を持った国王がいなくなってしまうと、その矛盾が一気に放出されてしまったみたいですね。で、しかもアッシリアってのは、もともとバビロニアやエジプトに比べると歴史も浅い田舎の国なんで、伝統ある国家への支配の仕方を見誤るともう一層反発を生んで、いつまでも国家が安定しづらいっていう部分があり、もうどうすればアッシリア世界帝国はこんなに早く滅亡することなくローマのような繁栄をすることができたんでしょうかね。こうすればよかったんじゃないなんて意見がある方はぜひぜひコメント欄に残していってください。ということで今回は以上です。